皆さん、おはようございます。9月29日の至聖礼拝説教、これから始めさせていただきます。本当に暑さ寒さも彼岸までとよく言われますけども、涼しい日がですね、やっと来たのかなと。でもまだ夏の残りがですね、残りがが感じられるような蒸し暑さも残っているような気がします。もう少し、辛抱してですね、行けば本当に涼しい秋の訪れだと思います。さて今日もですね、本当に、本格的な秋の訪れをに希望を持ってですね、御言葉に聞いてまいりたいと思います。今日この与えられました聖書はコリントの信徒への手紙の2:5-11であります。パウロはちょうどこの紀元50年頃ですね、コリントの、ギリシャのコリントでですね、伝道を、開始しました。そこにですね、まあ、やがて教会が生まれるわけなんですが、その後ですね、彼は、現在の、トルコにありますけども、そのエフェソにですね、開拓伝道していくわけですね、に向かっていくわけです。まあ素晴らしい方だと思いますね。海を渡って本当にですね、現在の小トルコ、小アジアにですね、向かったわけですね。でコリントはですね、パウロはこの不在になるんですけども、そこにですね、このエルサレム教会からこのどうも派遣されてきた伝道者たちが、まあ、あのコリントにやってくるわけです。でちょっとこのパウロとはですね、その異なる福音を、語ったようなんですね。でどうもその教会の信仰が、次第にこの変わっていったようなんですね。でエルサレム教会のこの伝道者たちはですね、そのどうもこのパウロは主イエスの、直の弟子ではないと、だから使徒とは言えないんだとかですね、あるいは、異端的な信仰を教会に押し付けてるだけなんだというような批判めいたことをですね、どうも、話をしたようなんですね。でまだこのユダヤ教のこのを信じていたような人たちがいた、そのエルサレム教会の人たちはですね、このパウロの律法からですね、自由であって割礼なしの、そういったような福音を理解できなかったようなんですね。でこのコリント教会の、一部の人たちはですね、そうした人たちのこの影響を受けて、パウロにはこう批判的にどうもなっていったようなんですね。だから、私はキリストにつく、私はサウロにつくね、というのはですね、具合でどうもそのコリント教会っていうのは入れていったわけなんです。その教会に対して、パウロはですね弁明するわけなんです。そのために書かれた手紙のこの一部がですね、今日与えられた、先ほど読んでいただきましたけども、コリントの信徒への手紙の2の、まあ、5章のではあるわけです。使徒言行録によりますとですね、パウロはこのユダヤ教のこの戒めである律法にですね、本当に熱心な、ファリサイ法のに属していたようなんです。ですからこの律法を軽んじるようなですね、キリスト教徒を、まあ、異端として、ですね、懲らしめる、まあ、ためにですね、 ダマスコに行くわけです。現在の、ダマスカスですねに行くわけであります。でその途上、まあ、砂漠の中でですね、本当に、復活のキリストに、出会ったわけです。その時ですね、パウロは、サウルよサウル、なぜ私を迫害するんだと、まあ、使徒行伝9章4章に、4節にですね、そういうキリストの言葉を聞くわけです。サウルと言いますのは、このパウロの旧名なんですね、古い名前です。この言葉で、パウロにはですね、本当に地面に叩き、飲めされるわけですね。それで、目が見えなくなりました。で本当にですね、今から十数年前ですけども、本当にダマスカスからこの砂漠に行ってみました。荒涼たる砂漠でして、何もないところでしたけどですね、そこで、サウロが、復活のキリストにから声をかけられたところと言われるところにも行きました。本当にですね、ここでですね、パウロはですね、イエスは復活して今も生きておられるんだなということを自ら体験をしたわけなんですね。ここで復活のキリストに会ったんだと。この神秘的な体験を通してですね、本当にユダヤ教のですね、ファリサイ派の熱心な、指導者だったサウルはですね、もう亡くなりまして、そして新しいパウロが、生まれたわけであります。キリストの迫害者だったサウルがですね、一転してキリストの伝道者パウロになりました。それからのですね、彼はですね、本当に熱心な伝道に邁進していったわけであります。で周囲の人たちはですね、彼の変化に驚いてます。ガラティアの信徒への手紙の1の、ガラティアの信徒への手紙の1章の、23節、こうあります。かつて我々を迫害した者が、あの当時滅ぼそうとしていた信仰を今は福音として告げ知らせていると記しています。先ほどですね、コリントの2、5章11節以下を読んでいただきました。五章のですね、14節から、ちょっとですね、読んでみましょう。なぜなら、キリストの愛が私たちを駆り立てているからですと、私たちはこう考えます。すなわち、一人の方がすべての人のために、死んでくださった以上、すべての人も死んだことになります。その一人の方はすべての人のために死んでくださった。その目的は、生きている人たちがもはや自分自身のために生きるのではなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きることなのですと言ってますですね。キリストの愛が私たちを駆り立てると言ってます。私はもはや自分自身のために生きるんじゃなく、自分たちのために死んで復活してくださった方のために生きる、そういうですね、存在に変えられたと言ってるんです。パウロはですね、このキリストと出会って全てが変えられました。パウロは16節です。それで私たちは今後誰をも肉に従って知ろうとはしません。肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はもうそのように知ろうとはしません。 と言ってます。肉に従ってキリストを見るということは、この歴史上に現れたこのあのナザレのイエスをこの世的なですね視点から見るということです。イエスの奇跡と力ある説教を見て、人々はこの人は聖書に預言されたメシアかもしれない、この人は私たちをローマ帝国の支配から解放してくれるかもしれないと期待を寄せたわけです。しかしイエスは無力にもですね、このローマ帝国の軍によって反乱者として逮捕されて十字架で処刑されてしまったわけです。神様からの救いの奇跡は起きません。人々は本当に失望しました。肉に従ってみれば、イエスは当時たくさん出た偽メシアの一人、ローマによって処刑された何千人ものですねこの反乱者の一人に過ぎなかったわけです。弟子たちもですね同じように失望して散らされていきました。イエスの十字架の時にですね、本当に弟子たちも散らされてきました。しかしですね、その弟子たちがやがてこのエルサレムに戻ってきます。で、この人こそメシアであったと宣教を始めてですね、その本当に死をもってこの脅かされる、脅かされてもですね、その宣教をやめませんでした。どうしてならばですね、彼らは復活のイエスと出会って、そのことを通してイエスがメシアだ、キリストであるって確信を持ったからなんです。その証がですね、コリントの1の方ですね、15章の、1節から5節にあるわけです。新約の320ページですけども、最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは、私も受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことですと記されています。ここでですね、注目すべきことはですね、この復活のイエスと出会ったのは弟子たちだけだったとパウロは証言しているんですね。実際にそうですね、復活のイエスにあのエマオの道で会いました。そしてガリラの湖に帰った弟子たち、漁師に戻った弟子たちにイエスは現れましたですね。イエスこそ神の子なんだとの希望を持った人だけが復活のイエスと出会った。その他の人々は出会わなかった。つまり主イエスがキリストであるというですね、真理はですね、この肉の目では見えない、霊の目だけが見える真理だとですね、いうことだと思うんです。熱心なユダヤ教徒であったパウロもですね、最初はイエスがキリストであるとは思いもしなかったんです。だからキリスト教徒たちをですね、まあ、異端なものだとして迫害していました。しかし先ほどお話ししましたように、あのダマスコでのその改心の体験を、したわけですが、その体験を通してですね、パウロはイエスこそキリストであるということを確信したわけです。だから彼はですね、今後誰をも肉に従って死ろうとはしませんと、 肉に従ってキリストを知っていたとしても、今はそのように知ろうとはしませんと語ってるんですね。5章の16節ですね。ペトロやですね、パウロを伝道者として駆り立てたものはですね、この復活のイエスと会うことができたことですよね。しかし主イエスの復活を目撃したのは弟子たちだけで、他の人は体験してなかったんですね。この復活にはですね、いろいろな理解があると思います。ペテロを筆頭として主イエスの弟子たちはですね、十字架の後に残された者たちはですね、その必死に逃げてですね、この主イエスの残酷なその十字架の刑の意味をですね、本当に考えたに違いないと思うんですよ。あのイエス・キリストの十字架のことは何だったんだろうと思ったわけです。そしてガリラヤに行けという言葉を思い出して、そしてガリラヤに行ったらイエスが焚き火をしていた、あのガリラヤ湖のほとりで魚を焼いていたわけですね。で、食事をしなさいと言った、その復活のイエスに出会ったわけです。そういったことを通してずっと考えていた。彼らはですね、この旧約聖書を本当に生涯読み続けてきたと思うんですよ。だからこそですね、そこに意味を見出そうとしたんだと思うんですね。当時はその旧約聖書も、おじいさんおばあさんからお父さんお母さんからずっと聞いて伝わってきた。で、その聖書の箇所に思い立ったわけですよ。あのイザヤ書の53章3節から5節、旧約聖書の1149ページ、苦難のしもべというとこがありますですね。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは思っていた神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。こういう言葉がありますですね。さらにですね、本当に主イエスは私たちの罪のために死なれたんだという贖罪の信仰になっていくわけですね。さらにですね、あのエレミア書です。エレミアの31章31節から34節、旧約の1237ページなんですが、このエレミアがですね、予言しました新しい契約ということがですね、記されております。エレミア書、31章の、31節から、見よ、私がイスラエルの家ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず彼らはこの契約を破ったと主は言われる。しかし来るべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれである主は言われる。すなわち私の律法を 彼らの胸の内に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはないと。こういうですね、予言がありましたですね。このエレミアがですね、予言しましたこの、新しい契約が本当に、実現したんだと確信したんですね。主イエス・キリストの十字架と復活の出来事が新しい契約であったと解釈できたわけです。この旧約聖書のですね、預言者たちの言葉がですね、成就したと解釈したわけです。旧約聖書ではですね、本当に、世の終わりには死人を起こされて裁きを受けると書いてありますが、代表的なのはですね、今日先ほど、招きの言葉でですね取り上げさせていただきましたけども、旧約聖書の1401ページ、ダニエル書の12章の1節から3節にこう書かれてますですね。その時大天使ミカエルが立つ。彼はお前の民の子らを守護する。その時まで苦難が続く。国が始まって以来勝ってなかったほどの苦難が、しかしその時には救われるであろうと。お前の民、あの書に記された人々は、多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める。ある者は永遠の命に入り、ある者は永久に続く恥と憎悪の的となる。目覚めた人々は大空の光のように輝き、多くの者の救いとなった人々は常しえに星と輝く。このように記されていますね。だから弟子たちは主イエスの十字架によって自分たちの罪は贖われたんだ、で主イエスの復活の喜びを多くの人々に述べ伝えていこう。目覚めた人々は大空の光のように輝き、多くの者の救いとなった人々は常しえに星と輝く。励まされたんですね、この弟子たちは。自分たちがずっと先祖代々聞いてきた言葉が、ああイエスの出来事で成就したんだと喜びを持ったわけです。さて、このパウロはですね語っていきます。コリント2の5章の17節ですね。だからキリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものなのです。古いものは過ぎ去り、新しいものが生じたと言ってます。で、私が生前のキリストに従った直弟子だろうとなかろうと大した問題じゃないじゃないかと。で、私はイエス・キリストにこの世ではお会いしなかったけども、そんな問題じゃないだろうと。またエルサレム教会からの推薦状を、ね、持ってないけども、そんなこと本質な問題じゃないでしょう。私はキリストから直接に、召された使者としてあなた方に接したんですよとパウロは言ってんです。私が委ねられたのは和解の福音だということをですね、パウロはここで語っていくわけです。18節から19節です。これらは全て神から出ることであって、神はキリストを通して私たちを ご自分と和解させ、また和解のために奉仕する任務を私たちにお授けになりました。つまり神はキリストによって世をご自分と和解させ、人々の罪の責任を問うことなく和解の言葉を私たちに委ねられたのです、とこういうふうに言ってるんですね。パウロさんっていうのはすごい人だなと思いますね。パウロはですね、教会のコリント教会に語りかけてます。その後の20節です。神様が私たちを通して進めておられるので、私たちはキリストの使者の務めを果たしています。キリストに代わってお願いします、神と和解させていただきなさい、と言ってます。そしてさらに21節で言います。罪と何の関わりもない方を神は私たちのために罪となさいました。私たちはその方によって神の義を得ることができたのです、と言ってます。神様と和解した者はですね、人とも和解するんだと。人がですね、このね、神様と和解したっていうのは神様を受け入れた人のことですよね。だからそういう人が他者と争うのはですね、結局彼が神様と和解してないからなんですよ。神様を受け入れてないからなんですですね。あなた方は私を憎んどるのではないかと思えるような激しさで私を批判する。もしあなた方が私を憎んでいるならば、あなた方は神様と和解していないんですよ、と。要するに神様を受け入れてないんですよ、と言ってるんですね。だからお願いしたい、と。神様と和解しなさい。神様の招きは無条件なんだ。しかし受け入れるという決断はあなた方自身がしなければならないんだ、と言ってる。これはね、そういうこと言ってるんですよ。ね、神様と和解しなさいってことは、神様のこの福音を受け入れなさいよ、と言ってるんですよ。ねえ、なかなかできないことです。神様を信じて受け入れても、この世の中では本当に苦難が絶えないんですよ。ヘブライ人への手紙12章の5節から6節でこうあります。我が子よ、死の鍛錬を軽んじてはいけない。主から懲らしめられても力を落としてはいけない。なぜなら主は愛する者を鍛え、子として受け入れる者を皆鞭打たれるからである、と言ってますね。父なる神がこう鍛えるように、本当にこのお父さんが子供を鍛えるように、本当に父なる神様はあなた方を鍛錬するために迫害という苦しみを与えられた、と言ってるんですね。私たちがこの与えられる苦難をですね、その受け入れることをですね、拒んで、ね、苦しいことは嫌ですよね。不平のみを語るとき、本当にやね、ありますよ。不平ばっかし言ってる人って、自分も反省しますけど、苦難はね、苦難のままで終わって私たちを飲み尽くしてしまうんですよ。なんでこんなことばっかし起きてくるんだと思う、とまた不満や不平、ねえ、そんなことをまた言い始める。同じことの繰り返しなんだ。しかし私たちがそれを神様から与えられた試練なんだと、神様はこの試練を通して私たちにを祝福されようとしておられる、そういうことをですねが理解できたならば、その苦難は私たちを平安の道に導いてくれるんですよ。苦難を神様からの鍛錬と受け止めても、苦難は苦難です。できれば避けたいですよ。 しかし避けられないものならば正面から受け止めようと、この言ってるんですよね。本当そうです。辛いけど身胸ならば従いますという、そういう気持ちを持っていくことが大事だと思う。相当不思議なんですね。心の平安が与えられてくるんじゃないんでしょうか。このキリスト者の喜びはですね、この苦難や悲しみがないということじゃないと思うんですよ。そんなことじゃないと思う。苦難は本当に私たちキリスト者にも襲いかかってきます。パウロは先に語りました。このコリント2の、コリントの信徒の手紙の2の4章8節から9節にこういう言葉がある。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされないと言ってます。当時ですね、このパウロの置かれた現実は、四方から苦しめられて、途方に暮れて、虐げられて、打ち倒された状況だったようですね。パウロは本当に惨めな状態だった。世の人はパウロをですね、本当にこのね、負けた人間、負け人間と考えるでしょう。しかしですね、パウロは途方に暮れても失望しないと言います。この言葉をね、本当に原文を読んでみると、途方に暮れても、途方に暮れっぱなしではないよという意味に取れると思うんですね。そのままではいないんだと。途方に暮れても、途方に暮れたまま、そのままではないんだとなってるんです。彼は失望から立ち上がる力が与えられたわけ。それが復活のイエスから与えられる力なんですね。で、うまくそのこの原文を読んでみるとね、本当にそうなんです。途方に暮れたままの状態ではないよという意味が含まれていますね。で、彼は失望から立ち上がる力が与えられた。それが復活のイエスからですね、与えられる力なんですね。だからキリスト者はどのような状況の中でも喜ぶことができるんです。また悲しむ人を慰めることもできるんですよ。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさいと、あのテサロニケの信徒の手紙に書かれてますよね。そうなんですよ。いつも喜ぶことができるんです。私たちが福音を述べ伝える対象の、本当に日本の人たちはですね、今現在皆さん本当に幸福なんでしょうか。日本人は豊かですが幸せではないと思う人がですね、どうも多くおられるようです。これまでですね、この日本を支えてきた地域の絆とか職場の絆、あるいは家族の絆がなくなり始めてて、人々が孤立化しているわけです。本当にですね、悲しい現実というのはもう本当にありますね。親戚関係と全然絶縁状態とか、あるいは家族とも絶縁状態とか、いろいろな方がおられます。ある神学者が述べてますが、今日我々が目撃しているのは、経済のグローバル化によって持っている人はさらに与えられて豊かになるが、持ってない人は持っているものまで取り上げられるという格差社会であって、大勢の若者がワーキングプアに転落していく光景であると。 基本のグローバル化は生産拠点を労働力の安い地域に移動させ、それまで人々を結びつけてきた地域の文化が根こそぎにし、地方の中小都市の街を軒並みシャッターストリートにしたというふうに記されてました。確かにそうですね、シャッターストリート、まあ我が町もシャッターストリートが並んでます。本当にお店がどんどん、あの商店街かっておいしい食事もできたところもどんどんシャッターが閉まってしまって、そういう状態ですね。日本は本当に、そう中流意識ありました。経済格差のない社会でしたけども、今では本当に何かこう先進国の中でもですね、格差社会になってしまったんじゃないんでしょうか。教会はこのキリストのですね、福音を発信していく、そして人々に生きる勇気を与えるかどうかですね、いつも今私たちは試されているんじゃないんでしょうか。私たちの人生で次から次に不運と不幸が襲いかかってくる、不安と恐れに苦しめられる時もあります。神のことされているのにですね、なぜ次々にこう困難や苦しみが与えられるんでしょうか。自分は呪われてるんじゃないかとさえ思える時もあります。それはこれまでもありましたし、これからも起きてくるでしょう。その時ですね、私たちはどうしてよいのかわからないで途方に暮れます。パウロも本当に途方に暮れましたけども、しかし途方に暮れっぱなしではないんですよ。彼は失望からですね、立ち上がる力が与えられました。十字架で殺されたイエスの体を身にまとったんです。復活のイエスの命が彼のうちに満たされて、彼は立ち上がったんです。そのイエスの力は教会の交わりを通して私たちにも今与えられてるんです。今この時も与えられてるんです。パウロの福音はイエスの復活に本当に裏打ちされたですね、本当に希望の福音だと私は思えるんです。どうか皆さん、この希望の福音に励まされて、この週もですね、歩んでまいりたい、そのように願うものであります。皆さんの上にですね、主の祝福が豊かにありますように、祈り願っております。では祈りましょう。神様、今日もまた御言葉に聞くことができまして感謝いたします。ともしますと、本当に苦難の多いこの今の世情であります。しかしあなたはいつも共にいてくださいます。途方に暮れっぱなしではない。本当に私たちにイエスの命が充満されている、そのことを満たされている、そのことを信じて私たちも明るく強く生きていくことができますように、どうか神様、私たちの旅路を守り支えてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。